愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。寒さが和らいだと思ったところでまた寒さが舞い戻ってくる。2月の季節というのはそういう季節であろうかと思いますけども、私たちの冬と春との思いが錯綜する、そのような季節でもあるかもしれません。今年はすでに2月の半ばから私たちは受難節、レントを迎えておりますけれども、ちょうどこの受難節の始まりの時期につい誘惑が私たちの目の前にある。テレビにどうしてもかじりついてしまうという方も少なくないのではないかと思います。私は普段それほどテレビを見ない方でありますけども、この2週間はそれほどスポーツが好きだとも思っておりませんでしたけれども、やはりつい見てしまうものがありました。祈りよりもそちらの方に思いが偏ってしまう、そのような日々でありましたけれども、しかしそれも今日で終わりのようです。私たちの受難節の祈り、改めて思いを祈りへと向けていきたいと思います。受難節に入ってから今年も週の半ば水曜日の夜に夕べの祈りを始めております。皆さんにもご案内を差し上げておりますが、なかなか皆さんがお集まりいただけるような時間帯でもないのかもしれません。少人数でありますが、今年も夕べの祈りを始めております。与えられた祈りの式文に従って祈りが導かれていくという時でありますが、その式文に従って導かれていくのは私たち一人一人の個人的な悔い改めはもちろんでありますけれども、そればかりではなく私たちの共同体としての悔い改め、社会としての悔い改め、そのようなものでもあります。教会は初めの時代から主のご復活を祝う、記念するイースターを祝ってまいりました。そのイースターを祝い始めた早い段階から、すでに備えの季節としての受難節にあたる時を設けるようになっていたようです。この季節、受難節の季節はことにイースターに洗礼を受けることを志願したものの最後の準備の季節、最後の準備の期間として大切にされました。本人だけでなくその新しく洗礼を受けるものを迎え入れる教会としての準備の期間でもあったわけです。そしてそればかりではなく、一度は洗礼に預かることによって教会共同体に加えられながら、その共同の営みから何かのきっかけで離れてしまっているものを再び交わりのうちに迎え入れて、信仰の家族、主にある兄弟姉妹として受け入れ合う、そのような許しと和解の時としてもこの受難節の季節は大切にされてきたのです。個人の悔い改めの時である以上に、共同体の悔い改め、共同体としての互いの許し合い、和解の時として大切にされてきたのであります。私たち自身にも身に覚えがあることでありますけれども、教会は最初の時代から一度は教会の交わりの中に共に生きることを喜び合うようになった信仰の仲間が、何らかの理由で教会から足が遠のき離れてしまうということを経験し悩まされてきました。あるいは使徒パウロが諸教会に宛てて記した多くの手紙で指摘しておりますように、教会の営みを共に続けながらも互いの思いがすれ違い衝突し合い、教会の内部での争いが絶えないということに初めの時代から教会は悩まされてきたのです。 そのようなことを離れてしまった者の個人的な問題だとか、あるいはトラブルを起こしている者の個人的な問題だと、そのようにして切り捨ててしまうならば、それは簡単なことであったかもしれません。けれども、主耶様の御教えを受け継いだ弟子たちは、それとは違う、違ったことを教会共同体に問い続けたのです。あなたたちは、私たちは、内輪もめして争っているのか。あなたたちは、私たちは、一人の小さなものをつまずかせておいて平気な顔をしていられるのか。受難節はそのような主耶様の御教えを聞き直し、御声の響き渡るところとして教会をもう一度立て直す時として大切にされてきたのであります。別の言い方をするならば、主耶様をもう一度私たちの家にお迎えし、教会を御声の響き渡る、御声の響きのはっきりと聞こえる主イエス様の家としていただこう、そのような時として受難節を大切にしてきたのです。今日の福音書の物語は、イエスが家に帰られると、イエスが家に帰られると、そのような言葉で始まっています。イエス様が家に帰られた。ここに現れてくる家、これはどうやらイエス様が生まれ育たれたナザレの町の家とは違うようです。そこではなくて、弟子たちを招かれたカファルナウムという町の、おそらく主イエス様が宣教活動を始められて最初に弟子としたあのシモン・ペテロとアンデレ、この兄弟の家を指しているようです。マルコ福音書をはじめから読んでいくと、そのような家にイエス様が滞在していらっしゃる、その家を主イエス様が活動の拠点としていらっしゃるということがわかります。しかし、このマルコ福音書がこのようなことをここに記しているのは、何もその家がどのようなところであったのかを客観的に報告しようということではないのかもしれません。むしろここにはこのシモン・ペテロという弟子の信仰の現れが反映していると言ってよいのかもしれません。このマルコによる福音書という福音書は、四つの福音書の中でも一番早くにまとめられたものだと言われておりますけれども、マルコという若い弟子がペテロの証言をもとにしてまとめた福音書だと、そう古くから伝えられている福音書です。マルコという弟子はペテロが世界宣教に出て行った時に、ペテロに従ってペテロの通訳としてその働きに仕えたものだと言われています。そのペテロから宣教活動、宣教旅行に伴う間にたくさんの話を聞いたのでしょう。私が3年間一緒に過ごしたイエス様はこの時こういうことをおっしゃった、この時はこうだった、私はこう思った。マルコはそのようなペテロの語った証言を福音書という形にまとめたのです。ペテロはこの福音書を記したそのマルコに、あるいは常々このように語っていたのかもしれません。私のカファルナウムの家は主イエス様のお住まいくださる家、主イエス様の家になったんです。その家は間違いなくペテロの家でした。あるいはしばらく前まではペテロの父の家であったかもしれません。いずれにしてもそこはペテロやペテロの父の家であった。しかし今やペテロもペテロの父もその家の主人ではない。私の家の主人は主イエス様になられたのです。 そうペテロが語っていたことである。このようなマルコの記す福音書の表現、イエス様が家に帰られるとというような表現に反映されているのではないか。私の家の主人はイエス様です。そのように心から言えるならば、なんと幸いなことかと思います。実際には私たちの多くはそのようにはなかなか言えないのです。信者ではない家族もいる、そういう家庭であればなおさらです。主イエス様を主人として何事について営むというのはきっと難しいことでしょう。 いえ、たとえ家族の皆が信者であったとしても、私たちは自分の家の主人を主イエス様とするということはたやすいことではないのです。それでも私たちは悲観することはありません。主イエス様を主人とする家を確かに与えられているからです。それは教会です。私たちの日々の生活を送る家、その家庭がどのような状態であったとしても、私たちが導かれてきている教会は主イエス様の家なのです。ここで私たちの信仰が生まれ、ここで私たちの信仰が育まれてきました。その教会こそ初めから主イエス様のお住まいくださる家、主イエス様の家に違いない。その主イエス様の家であるはずの教会で、私たちは本当に主イエス様がお帰りになられるのを待ち、お迎えしているのか。この家の主人として主イエス様の御声の響きにしっかりと耳を傾けているのか。教会はそのような場となっているのか。そのようなことを私たちは福音書から問われて、そのことを問われるのはもちろん私たち一人一人が主イエス様を自分の家、自分の生活の場に迎えるものとされることを目標としているからです。私たち一人一人が主イエス様を主人とする家の住人、しもべとして主人の思いにふさわしく日々振る舞うようになることを願っているからです。いいえ、本当は私たち自身がそのことを目標にして願っているとは必ずしも言えないのかもしれません。どうでしょうか。私たちは自分の家、自分の生活の場を本当に主イエス様に主人としてご支配いただきたいと、そう思っているのでしょうか。本当は自分の家のこと、自分の生活の場のことは自分の考えでどうにかしたいと思っているのではないでしょうか。ですから教会という場であっても、本来からして主イエス様の家であるはずの教会という場にあってさえ、私たちは主イエス様が帰ってきてくださることではなくて別のことを期待してしまったりする。主イエス様の御声の響きを聞き取ることよりも自分たちの声を大きく響かせることを求めてしまったりする。しかし、そんな私たちに代わって願ってくださっている方がいらっしゃるのではないでしょうか。 私たちを主イエス様の家に生きるものとならせようと奮闘してくださっている方がいらっしゃるのではないでしょうか。今日の福音書の物語、ベルゼブル論争とそう呼び直される有名な箇所でありますが、この中で主イエス様は、家が内輪で争えばその家は成り立たない、誰でもわかる至極真っ当なことをおっしゃられました。しかしそれに続けて少し乱暴な例えを語られているのです。まず強い人を縛り上げなければ誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。家に押し入るとか略奪するとか、どうも物騒な言い方がされておりますが、これはどうも主イエス様ご自身の主イエス様のご自身のなさり方をユーモアたっぷりにお語りになられているということのようです。主イエス様は私たちの家にいわば押し入るようにして入ってこられるというのです。私たちの中の強い人、誰でしょうか。私たち自身かもしれません。あるいは私たちを支配している別のものがあるかもしれません。そのようなものを主イエス様は押し入ってこられて、真っ先に縛り上げてしまわれて、私たちの家をご自分のものとなさる、そうなさろうとしていらっしゃる。それほどまだに主イエス様は真剣に私たちに向かってこられるのです。私たちの拒む思いを無理やり押しつけて、押さえつけてでも、主イエス様は私たちの家のただ中においでになられるというのです。そのような主イエス様の語り口、どうも違和感があると思われる方もあるかもしれません。このような乱暴な例えでご自分のことを主イエス様が語られるとは思えない、そう考えになられる方もいらっしゃるかもしれません。そう、主イエス様は愛のお方、いつも優しく穏やかで午後の日だまりのように温かい存在であってほしいと私たちは願っている。けれども福音書の伝える主イエス様は決していつもそのようなお方であるというわけではないのです。むしろ時にとても激しいお方として描かれます。時に厳しい論争をなされることもあれば、憤りを示されることもある。それが私たちの主イエス様です。かそのようにしてでも、そのような少し乱暴に見えるようなやり方をなさってでも、主イエス様は一人一人の中に押し入るようにして入ってこられたというのが事実なのではないでしょうか。だからこそ私たち、どこか煮え切らないままでいつまでもいるこの私たちでさえ、このように主イエス様の家である教会に連なるものとしていただいているのではないでしょうか。主イエス様と結びつくもの、神の子と呼ばれるものとならせていただいているのは、ひとえに主イエス様の多少強引なこのやり方のおかげなのではないでしょうか。私たちが主の家である教会に連なり、主イエス様に従うものとならせていただいている、 これは考えてみれば本当に不思議なことだと私は思います。本当のところ私たち自身でどうにかできることではない。ただ主耶様がこのように行動を起こしてくださっていることによって導かれてきたことなのだと私は思います。そうであればこそ私たちは用心しなければいけない。いつの間にか主客が転倒してしまうということが私たちの中には起こるからです。主耶様を自分にとって大切な身内同然の存在と私たちはこの主の家に住まうようにされてから思い始めています。それは良いことだと思います。主も私たちのことを友よ兄弟よと呼んでくださる、身内と呼んでくださるのです。私たちが主耶様のことを身内同然と思っていけないことは全くない。むしろそう思って良いのです。しかしそのように思いながら私たちはいつの間にか主耶様のことを自分が従うべき人としてではなくて自分に都合よく行動してくれる人、自分に都合よく従ってくれる存在に置き換えてしまっているところがあるのではないでしょうか。主耶様を本来の主の家から引っ張り出して自分のテリトリー、自分の家に押し込もうとしてしまう。いつの間にか主の家であるはずのところを自分の家にしてしまおうとする。今日の福音書の物語、主耶様のことを取り押さえに来た身内の人たち描かれていました。朗読されたところの後に続く箇所を見るとこの人たちは主耶様の母と兄弟たちであったということがわかります。まさにイエス様のことをよく知っている、肉親身内である、そのまさに主耶様の家の者たちがここでは主耶様を主の家から引っ張り出そうとしているのです。引きずり出そうとしているのです。マルコ福音書はこのことを描くことを通して、これは私たち主の教会に身内として連なる者の姿なのだと警告しているのではないでしょうか。私たちは主耶様の家に連なる者とされている、そのような者とされていながら主の家にいることを望まないところがあるのです。いいえ、それどころか主の家に押し入って行って今度は逆に主耶様を縛り上げてしまってその家を自分の家にしてしまおうとさえするもの、それが私たちの姿なのではないでしょうか。主耶様を身内と覚える私たちの姿なのではないでしょうか。だからこそであります。だからこそ主耶様は事実縛り上げられなければならなかったのです。縛り上げられて十字架につけられなければならなかったのです。ご自分の家を人の手に渡して私たちのものとすることを主耶様はお許しにならなければならなかったというのです。しかし主耶様はそのようにしてでも私たちにご自分の家をお与えくださいました。ご自分が主人として王様のように君臨することによってではなくて、ご自分を しもべである私たちにお与えくださることによって、まことにここを主の家を、主の御心の行われる家としてくださったんです。受難節の末に私たちはその事実を改めて示されるのです。それは主がそのようにしてくださったというだけのことではありません。私たちもいずれ主と同じように振る舞い、主と同じように生きるようになるためであります。お祈りしましょう。天の父よ、主の歩まれたその道を共にたどらせていただいております。私どもは主がお示しくださいますところへと目を向け、足を向けさせていただくばかりのものでございます。主が私どものためになしてくださいますことを、ただ恵みとして受け取らせていただくものでございます。にもかかわらず私どもはなお主がお与えくださるものを我がものとし、主を軽んじ主の上に立とうとさえするものでございます。そのような私どものすべてをご存知で、その私どもに命さえ差し出してお与えくださいます主イエス様、どうぞ私ども一人一人を憐れんでくださいますように、主のお与えくださるその命を受け、私どももまた主の歩まれた誠の道、御父の御心にかなった道を歩む者として生き始めることができますようお導きください。主と共に新しい命に生きる希望を私共にお与えくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。